ヤコブの手紙の4章、今日お開きいただきたいと思います。ヤコブの手紙の4章。前回私たちが見たように、私たちクリスチャンというのは、この地上にあって平和を作り出すべき人々です。争いを生み出すのではなくて、平和を作り出す、そういう存在として神様が救い出しを置いてくださっているんだと、このように。そのことを我々は3章の18節のところで見たわけです。義の実を結ばせるもの種は平和を作る人によって平和のうちにまかれますって。確かにそのことを神様教えておられるんですが、現実はというと、クリスチャンの集まりの中にあって平和がいつも存在しているかというと、そうでないことも私たちは知っています。さまざまな争いが兄弟姉妹たちが集まっているところ、教会においても存在するということを我々は御言葉でも教えられるし、現実にもそういったことを我々は経験してきているわけです。ヤコブがこういうわけです。4章の一節に、何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょうって。何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょうって。もちろんこういった戦いや争いって、私たちが言葉を見ると、民族間同士の争いであったり、国家間同士の戦争であったり、そういったことを我々連想するわけですが、どうもそういったことをヤコブはここで話しているわけではないようです。彼はこういった言葉を用いて、教会内で起こってきたその問題を比喩的にこのような言葉でもって表現してきたわけです。何をヤコブが憂いていたのか。何をヤコブはここで指摘してたのか。暴力によるさまざまな争いということよりも、言葉による問題でした。言葉による暴力でした。パウロはテトスにこんなことを警告します。愚かな議論、経図、口論、立法についての論争などを避けなさい。それらは無益で無駄なものですので。テトスの3章の9節のところで彼、テトスに教えるわけです。愚かな議論、口論、立法についての論争、それは無益だって、それは無駄なことだって。なんでそんなことをパウロがテトスに警告したかっていうと、そういった問題が存在するからです。そしてその問題は、テトスだけの問題ではなくて、実はこのヤコブの読者たちの間にも同じ問題が存在していたわけです。ですからもうすでに我々が見てきたように、3章の一節のところから見たら、言葉の問題、舌の問題が特別にここで挙げられていました。4章になっても、また5章になっても、その言葉による問題ということをヤコブは繰り返すわけです。しかも驚くべきことにここで、あなた方の間に戦いや争いという言葉が記されていますけど、どちらもこれは複数形で記されています。つまりヤコブは分かってたんです。この問題というのは、このヤコブのこの手紙を送っているこの読者たち、彼らだけの問題ではなくて、これは教会の歴史において共通した問題であるということです。初代教会であろうと、そして今の21世紀の教会であろうと、どこの国の教会であろうと、人間が集まるところには必ず問題が存在するわけです。そういったことは確かに私たち、現実の問題として受け入れることができるわけですし、また現実の問題として私たちは直面しているわけですけれども、当然そういったことがあってはならないということを我々知っています。でしょう、皆さん。教会の中にさまざまな分裂があったり、教会の中に論争や口論や、激しい議論や、世の中の人たちを引きつけるのは神様の愛です。それが満ち溢れているところには、人々は神を見ます。しかし兄弟姉妹が問題を抱えていがみ合ってて争い合ってたら、あの人が好きだ、あの人が嫌いだとか、そういう問題が教会の中に存在しているならば、残念ながら神様の教会である教会を神様お喜びにならない。いいです、皆さん。何度も イエス様がおっしゃったように、あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさいと。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるんだって。ヨハネの3章の13節、ヨハネの13章の34節35節のところに、そのようにイエス様がおっしゃってるわけで、いいです。教会の間に、兄弟姉妹の間に愛が存在しているならば、で我々がもう何度も学んできたように、この愛というのはどんな罪を犯してても見て見ぬふりをしますっていう、そんな神様を知らない人たちが要求するような愛を聖書は教えているわけじゃありません。神様が愛されるものを愛することです。ですから時に私たちは兄弟姉妹の罪というものを指摘しなきゃいけない。罪を悔い改めなければ教会から除名しなきゃいけない。人々はそれを見たら、それが愛かと言います。でもそのすべてのことは愛するゆえに、その罪から立ち返るための行為です。ですから私たちはこの世の愛と神様のおっしゃっている本当の愛とを混同してはならないんです。ですから教会の間に、兄弟姉妹の間に、本当に神様が教えておられるキリストにある愛があるならば、キリストが明らかにされていきます。キリストの証がなされていきます。だから私たちは教会にあって一つになっていくことが必要なわけです。パウロは、兄弟たち、私は私たちの主イエスキリストの御名によってあなた方にお願いします。どうか皆が一致して仲間割れすることなく、同じ心、同じ判断を完全に保ってくださいなんて。コリント第一の手紙の1章の10節のところでそんなこと言うわけです。コリント第一の1章の10節のところで、一致して仲間割れすることないって、それがパウロ自身も望んだことでした。なぜか、もう見てきたように、パウロは本当に教会がキリストの愛で一致しているならば、素晴らしい証を世に対してなすことができるからです。さあ、こういった現実を抱えた、こういう問題を抱えたこのヤコブ、何をしようとしているかというと、ヤコブは読者たちに変わるようにということを勧めるんです。そのような生き方を継続してはならないということを教えるんです。で、そのために彼がまずこの1節から6節にしたことは何かというと、読者たちのその問題、そのことを明らかにするんです。一体なんで教会が一致してこない、なんで教会がその神様が喜ばれるようなものになっていかないのか、その問題がどこにあるのかっていうのをヤコブは明確にしていこうとするわけです。で、そのことが1節から6節のところに記されているわけで、今日私たちはそのことをご一緒に見ていくわけです。まずご覧くださいますか。1節のところに、まず彼は最初にその原因について話します。どうしてそのような争いとか戦いが教会に存在するのかという原因です。一節のところで、日本語では何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょうと、こんなふうにきれいに訳してくれています。でもう少しこのギリシャ語というものを直訳するならば、あなた方の間の戦いはどこから、争いはどこから来るのだろう。どこからということが繰り返しされているんです、この一節の中に。この動詞が2回ここに出てくるわけです。つまり、この読者たちにヤコブは真剣にこの原因について考えさせようとするんです。どこから来たと思うかって、この争いが、この戦いがって。そして彼はこういうわけです。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。欲望が原因ではないのかとヤコブは言うわけです。欲望、楽しみであるとか快楽であるというふうな意味を持った言葉ですけれども、我々がこういった快楽という言葉をこう耳、欲望という言葉を耳にすると、どちらかというとこれは否定的にいつも捉えますでしょ。悪い意味として我々はこれを捉えるわけです。確かにテトスの3章のところで パウロは私たちも以前は愚かなものであり、不従順で迷ったものであり、いろいろな欲情と快楽の奴隷になり、悪意と妬みの中に生活し、憎まれ者であり、互いに憎み合うものでしたなんて、テトスの3の3のところでパウロが教えています。救われる前の私たちはどうだったか。彼が言うのは、いろいろな欲情と快楽の奴隷であったって。いい意味でこの欲望というものを、ここでは快楽というふうに訳してますけれども、この言葉を使っているわけじゃないということは明らかですよね。救われる前の私たちの状態というのはもう奴隷だったって。そういった思いが、そういった罪が我々の心を支配してたんだということを、ここでパウロは告げたわけです。確かにイエス様を信じる前の私たちはっていうと、できたことは罪を犯すことしかできなかった。罪に罪を重ねることしかできませんでした。罪をやめようなんて私たちが思ってもできなかった、ね、だって我々は罪の奴隷だからです。奴隷というのは自由がないんです。奴隷というのは主人の思うがままのことをするんです。我々の主人は罪であり、サタンであったゆえに、彼らの望むことを我々はしてきた。それしかできなかったんです。じゃあそこから私たちは救われたわけです。ヤコブはクリスチャンである人々にこの手紙を送っているわけです。そこで彼らに言うわけです。あなた方の体の中で戦う欲望が原因じゃないかって。クリスチャンであっても、争ったり戦ったりする、言葉によるさまざまな罪を犯してしまう原因というのは、あなた方の中にある戦う欲望が問題なんだって。ヤコブ、もう我々そこから救われたんですよと。私たちは罪から救われて、かつては奴隷だったけれども、もうそこから救い出されて、私たちは神のものとされたんですと。でももう皆さんは説明する必要がありません。よくご存知だから。イエス様を信じた後も私たちのうちには戦いがあります。いや、実はイエス様を信じた後、私たちは戦いを経験するんです。どんな戦いか。神様に喜ばれることをしていきたいとすることと、それから自分の今までと同じように欲望に従って快楽のまま生きていきたいとする、この二つの思いというのが、残念ながら我々の心の中には存在するんです。そしてもし私たちが快楽を満たすことだけに働き始めていくと、我々はその影響を徐々に受けていくことになります。徐々に私たちは自分自身がコントロールできなくなってきます。そして神様や神様のお言葉に逆らってでも自分の願いを満たしたいという思いに発展していくわけです。これは我々は大なり小なりそういったものは経験したことがあるはずです。神様よりも快楽を愛するものになるって。もちろん神様を信じていない人々、彼らは神よりも快楽を愛するものである。そのことを御言葉が教えてくれるわけですが、残念ながら我々クリスチャンも気をつけていないと、そういったものの虜になってしまうことがあるわけです。テモテ第2の手紙の3章の4節のところで、神よりも快楽を愛するものになるとパウロが告げたわけです。テモテ第2の3の4のところでした。さあ、こういうふうに虜になってしまうと、なかなか自分の理性でもって何が正しいかなんて判断できなくなってきます。ありますでしょ、皆さん。またありましたでしょ。罪の虜になってしまっているとき、もう自分の心の中にその罪のそういった欲望というものを満たそうという、そういう思いが打ち勝っているとき、そういう思いが自分の心を支配しているときって、もう冷静になって何が神の前に正しいのかということを判断することもできないし、たとえ判断したとしても、それでも私はこの罪を、非常にもうその中にあって我々はものを冷静に考えられなくなってくる。その欲望というものが強くて力強くて、どんどんそういった思いに負け出てしまう。人のことよりも自分のことを優先して、そしてもっと問題なのは、我々の主人である神様よりもその快楽を優先してしまう。 こういう戦いというものをクリスチャンは経験してるんです。そのことをヤコバは言ってるんです。戦う心の中でそういった神の前に従っていきたい、従順でありたいとする願いと、そうでない思いとの戦いです。それが私たちの問題だったんです。もっと違う言い方しますとね、皆さん、我々の大きな問題って何か、なんで問題が起こるかっていうと、やっぱり自分っていうものが常に中心にあるんです。自分のやりたいことをしたいんです。神様の御心に従っていきたいと言ってても、どっか自分の心の中に、でも私のやりたいことをしていきたいという、この戦いがあるんです。そして往々にして私たちは自分のやりたいことが御心であることを望み、そして何とかそれがそうであることを期待しながら生きる。その結果どうなるんでしょう。いろんな問題が出てくるって言うんです。だから、もし我々クリスチャン全てが本当に謙虚に神様の前にそのことをヤコブは我々に教えてくれるんですけども、御心を求めてそれに従順に従っていくならば、感謝なことに、こういった問題からあなたが解放されるし、あなたが解放されることによって教会全体が解放されていくんです。問題は自分自身なんです。皆さん、あなたなんです。あなたがどんな選択をするかに全部かかってるって言うんです。神様を喜ばせるのか自分を喜ばせるのか、どちらかの選択です。どちらかを選ぶんです。だからローマ人の7章のところではそんなことを言うわけじゃないですか。自分の心の中には神様を喜ばせたい、神様を喜ばせたいという思いと、ね、自分の願望のままに生きていこうとするその戦いがあるって。私はもう自分のしていることは分かりませんと。私は自分のしたくないことを行っているって。こういった戦いがある。そしてこういった戦いの中にあって、その欲望に私たちが負けてしまうことによって、さまざまな罪がそこに発生してくるんです。そして教会の間に問題が起こってくると、ヤコブは我々に教えてくれるわけです。よく私たちが耳にすることっていうのは、さまざまな問題の原因というのは自分以外のところにあるように思いたいし、そういうふうに公言なさる方もいらっしゃるんです。あの人がいるからだとか、あの人がこうしたからだとか、ね、でも私たちがもう御言葉から繰り返し見てきたのは、自分がどのような選択をするか、そこに問題解決の鍵があるわけです。ヤコブが言うことは、問題が起こるその理由というのは環境でもなくて、あなたが今置かれている環境にもないし、状況でもないし、あなた自身のうちにあるということを彼は言うわけです。平和を作り出すものなのか、それとも問題を作り出すものなのか。二つ目に彼はこのような問題の影響について教えていきます。欲望のもたらす影響なんです。二節のところからそれが出てきます。この欲望、この罪というものは、自分の目を自分に向けさせます。自分が一番である。自分をいつも優先する利己主義、自己中心の考えというもの、こういった生き方を生み出していくんです。覚えてらっしゃいます、皆さん。あの信仰の父であるアブラハムという人物、ね、人々から称賛された信仰者の信仰の偉人です。偉大な信仰者です。ところがこういうことがありましたでしょ。ネゲブの方へと彼が旅をしていたときに飢饉があったので、アブラハムは考えたわけです。その当時はまだアブラムと言われてましたけれども、彼がしたことは何かというと、エジプトへ逃れましょうというわけです。それで、エジプトの方にしばらく滞在するために、サラと出かけていくわけです。そしてエジプトに近づいたときに、彼は自分の妻サラ、その当時はまだサライと言われてましたけれども、彼女に言うわけです。聞いておくれと、あなたが見目麗しい女だということを私は知っている。エジプト人はあなたを見るようになると、この女は彼の妻だと言って私を殺すが、あなたは生かしておくだろう。どうか私の妹だと言ってくれ。 そうすればあなたのおかげで私にもよくしてくれ、あなたのおかげで私は生き延びるだろうって。覚えていらっしゃいますでしょ。どっかに問題があるんです、ここに、ね、今アブラハムがこういうことをサライに言うわけです。自分の妻に言うわけです。でもアブラハムは彼女のことを考えてました。彼女の安全を守ろうということを彼は第一に考えてました。創世記12章に出てくる話ですけれども、今の話もう一回聞くと、もう一回読むとこうなります。私の妹だと言ってくれ。そうすれば、理由です。あなたのおかげで私にも良くしてくれ。あなたのおかげで私は生き延びるだろうって。アブラハムは誰のことを優先しています？自分ですよ。ね。自分が殺されてしまうかわからないということを彼は恐れて、だったらどうしたらいいか、自分が生き延びる術を考えるわけです。そのために、このような偽りを言うことを提案するわけです。こんな信仰の父であったアブラハムも、勇者であったアブラハムも、やっぱり自分が可愛いし、自分を愛するんです。自分が一番なんです。お分かりでしょ、皆さん。人間の一番大きな問題がどこにあるかって。自分が一番なんです。自分が一番可愛いんです。自分が傷つけられるとたまったもんじゃない。必ず復讐しようとするんです。ヤコブはそのことをよく知ってるわけです。それで彼は言うのは、あなた方を欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするって言うんです。このような罪のもたらす人への影響についてまず彼は最初に言うわけです、ね、欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするって言うんです。こういった罪ってのはまず心の中から始まるんです、ね、彼は欲しいなと心の中で思うわけです。いいなと思うんです。だって自分はその人が持っているものを持ってないからです。同じものを持ってたらそう思わない。でも人のものを見て、そして人のものを欲しがるんです。そのうちに、なんで私が持ってないのか、なんであの人が持っているのか、そういう思いが心の中でどんどんどんどん大きくなっていくことによって、私たちはその人に対する憎しみへと変わっていくんです。人間って本当にずる賢くて、非常に巧妙にそういったことをしますでしょ。人々を巻き込んで。ありません？あの人偉い格好してるわ。とか、あの人はね、非常にケチだわとか、何でもいいですけども、そうやっていろんなことを人々に吹き込むことによって、ね、その人を悪者にしてしまおうって。だって心の中で許さないんですよ。自分の持ってないものをこの人が持ってる。この人が自分よりも裕福であるなんてなると、私たちが思うことは何か、なんでこの人ばっかりって、人間的に見てこの人の方が幸せだったらなんでこの人ばっかりって、なんでこのような私がこんな不幸でなきゃならないのか。自分のことに目を止めてしまった人の共通した問題です。自分がって。そしてそれをなんとか欲しがってするんですけれども、それが手に足らないと殺人をする、手に入らないと殺人をするって。もちろんこの殺人というのは実際にその人を殺してしまうっていう、そういうところにエスカレートすることもあるでしょう。しかし聖書の中を見たら、実際に人を殺めなくても心の中で殺人を犯すと、神はそれを殺人と見なされるということが繰り返されています。兄弟を憎む者は皆人殺しですなんて、ヨハネ第一の手紙の3章の15節のところでヨハネがそう言います。兄弟を憎む者は人殺しだって。イエス様もマタイの5章のところから21節から、昔の人々に人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのはあなた方聞いてます。しかし私はあなた方に言います。兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというような者は最高議会に引き渡されます。また馬鹿者というような者は燃えるゲヘナに投げ込まれます。 その後祭壇の上に捧げ物をしようとしているときに、兄弟に憎まれていることをそこで思い出したら、供え物はそこに置いた後で仲直りをして、それから捧げ物をしなさいということが続いていくわけです、ね、神様の前では私たちが心の中で誰かに対して怒りを持つならば、それは大きな罪だということを御言葉は教えてくれているんです。なんで私たちは人に対して怒りを持つのかです。よく皆さんに考えてみてください。私たちが人に対して怒りを持つのは神様じゃなくて自分を見ているからです。自分が聞きたいことをその人が言ってくれない、自分が期待していることをその人がしてくれない、自分が持ってないものをその人が持っている、いろんな理由があります。しかし共通しているところはどこかというと、その人は自分が一番かわいい、自分が一番なんです。そこに問題があるということをヤコブは伝えるわけです。そしてそういう心から一体どういう行動が出てくるのか、心の中でそういった人々に対して憎しみが出てくるだけじゃない、怒りが出てくるだけじゃない。続けてから言うんです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするんだって。こういった行動に至るんです。心の中に罪があるならば、あのパリサイ人たちがキリストに対して行ったことを思い出してみてください。最初は良かった。ところがだんだんだんだん彼らはイエスに対して妬みを覚えるようになりました。というのは自分たちよりもイエスの方に群衆が行ったからです。その結果、彼らはイエスを殺そうとするようになりました。ヤコブは教えるわけです。自分を一番にするとする、そういった問題、その欲望、それがさまざまな問題を引き起こしていくんだって。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからですって。今度はヤコブは人に対する影響だけじゃない、神様に対する影響までも教えるんです。いいです。こういった罪を我々が私たちの生活の中で、私たちの心の中で許してしまうなら、間違いなく人々に対する悪影響を及ぼします。人に対して悪い影響を与える存在になります。でそれだけでとどまらないんです。今度は神様に対する悪い影響を及ぼすものになってしまうんです。見てくださいます。あなた方ものならないのはあなた方が願わないからです。一番問題は何かっていうとね、一つ目、それは神様よりも自分に信頼するような生き方に変わってくるんです。神様よりも自分自身に信頼する生き方です。あなた方が願わないから、つまり神の前に祈っていかないんです。祈る必要を覚えないんです。神様に頼るよりも自分の力に頼って物事を進めていこうとするんです。神の前に祈り続けて御心を見つけることをに最善を尽くしていくよりも人に頼ることを選択するんです、ね、罪がその人の心の中にその存在し、それが大きくなるにつれて何が起こってくるかというと、神様に対して祈らなくなってくるんです。神を信頼しなくなってくるんです。このあなた方が願わないからですって、非常に面白い言葉をヤコブは使いました。この言葉っていうのはね、この言葉の意味よりもこの動詞、この言葉の文法っていうのを見たときに、実はこの願うっていうのはその人の自らの意思に基づいた選択なんです。しかも現在形を使ったっていうのは、それが一回きりじゃなくてそういったことをずっと継続しているということなんです。つまり罪というものが影響を与えていくわけですが、その時にどうなるかというと、ね、神様の前に祈っていかない生活が続くんです。神様に信頼しない生活が続くんです。神様よりも自分に信頼する生活が続くんです。その原因はどこにあるのかって。 自分の選択にあるんです。自分が願わないんです。自分が祈りたくないんです。自分が祈るよりも自分の力で解決しよう、知恵で解決しようという選択をしているところに問題があるんだとヤコブは言うんです。事実でしょ、それは皆さん。必ず我々信仰生活において信仰がこう落ちていくときって何かっていうと、間違いなく我々は神様との時間を取らなくなります、ね、その原因はどこにあるのかっていうと、我々はいつもしたいのは誰かのせいにしたいんです。でも自分も分かってるし、御言葉が教えてくれることは、原因は自分にあるんです。そのような選択をしている私に問題なんです。そのような選択をしているあなたに問題なんです。御言葉はそのことを明確に教えてくれたんです。じゃあどうしたらいいのか、そこからそれをやめてそこから出てこようとすればいいわけです。ところが私たちはそれをしないんです。ですから神様よりも自分自身に信頼する生き方というのが出てくるんです。神がそんなに必要としないんです。そういう生活が始まるというのは、2つ目見てください。3節のところに、願っても受け入れられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。今度は祈ってはいても自分中心の祈りなんです。自分中心の生き方が祈りの中にも入り込むんです。悪い動機って、動機が悪いということをヤコブは強調してるんです。つまりその人のお祈りっていうのは自分の欲しいものを手に入れたい、それが目的なんです。皆さんの祈りってそうじゃありません？気をつけないと私たちのお祈りっていうのは自分の欲しいものを神様の前にくださいくださいというただのお願いになってしまっている。すべてのことを神の栄光のためにするんだったら、私たちの祈りも神の栄光のために主に捧げることです。どうしたらいいか、主よ、御心の思うがままになりますように、あなたの御心がなりますように、私の願いはこうでもあなたの御心が最善であることを知ってますから、それがなりますように、私はそれに従っていきます。これが神様を崇める祈りです。でも私たちの祈りっていうのは、神様は御心があること知ってますし、でも待っても待っても答えが出てこないし、待ちくたびれたし、もういい加減にしてほしいし、自分の考えるものそんなに悪いと思えないし、神様これさせてよと。書いてあるでしょ？願っても受け入れられないのは、つまり願っても答えられないのは、自分の快楽のために使おうとして願うからだって。動機が悪いからだって言うんです。ヤコブはここでその祈りが、その祈り自体が、内容自体が罪だということを言ってるわけじゃないんです。動機が悪いって話をしてるんです。例えばね、皆さんね、私たちは、未信者の皆さんとイエス様を信じになっておられない皆さんの接するときに、その人たちが救われてほしいって願いをします、ね、素晴らしい祈りです。神が喜んでください。でも気をつけないと、この人が救われることによって自分が人々から、わあこの人は伝道熱心だとか、この人は伝道がうまいとか、そういうことが人々から言われる、そういうふうに人々から見られるということがもし心の中のどっかにあるならば、悪い動機で正しい祈りをしていることになるんです。わかります？祈りの内容は正しくても動機が間違っていると神様は聞かないって言ったんです。だって神様は言葉聞いてんじゃないんです。神様はその心を見てるからです。そうすると我々じゃあどう祈ったらいいのか。さっきの話に戻るんです。神様、私はこういう課題があります。こういうことを私は考えてます。こういうことを思ってます。でも私はあなたの御心に従います。その祈りは聞かれるんです。だって主の御心がなされるんです。問題は我々が主の御心を受け入れたくないんです。その背後には次に出てくるんですけれども、自分の方が神様より知恵があると思っているんです。自分の方が正しいと思っているんです。だからいつまで経っても神の前に砕かれて謙虚にならないんです。いつの間にか自分自身を神の上に置いてしまうんです。ヤコブが私たちに教えてくれるのは、こういった罪というものが私たちのうちにあるならば、これが解決されないままにあるならば、それは間違いなくいろんな悪い影響を与えていくって。人間関係においても間違った 問題を起こしていく。だから争いとか戦いが起こってくるし、神様に対してもそれが同じようなことが起こってくるって。神様に対して神様を信頼しようとしないし、また神様の御心に従うよりも自分の考えに従っていきたいという、そういった信仰者になるって言うんです。だから問題だって言うんです。いいです、クリスチャンである皆さん。自分自身によく問いかけてみなきゃならないことは、自分のことしか考えられない人、自己中心の人っていうのは、いいですか、信仰的に非常に幼稚な人です。幼い子供を見てください。自分のことしか考えられない信仰的に幼稚な人っていうのは、人のことよりも自分のことばっかり考えるんです。自分の願いが叶えばそれでいい、自分の欲しいものが手に入ればそれでいい、そこにしか満足を見つけられない。しかし信仰が成長するにつれて、自分の欲しいものを期待するんじゃない、神様の最善を期待するものになるんです。自分の欲しい時に求めるもの、そういうものから神様の最善の時に与えられることを期待するものになるんです。それは神だけが完全であることを知っているからです。この間アメリカであるテレビの番組見てました。非常に日本と違うなと思うのは、非常に興味深い番組があります。例えばこんな番組がありました。悪魔に疲れるっていうのは本当なのかみたいなね。そしてプロテスタントの牧師がいて、その悪霊を追い出すような、そういったところを実際に撮影しているわけです。でまた別の立場の人がいるわけです。その立場の人が話をするわけです。もちろん見ている者たちが判断していくわけですけれども、別の番組だったんですけど、こういうのがあったんです。それは麻薬中毒者、麻薬中毒患者ですね。その人がそこから立ち直ってくる、まあ、一つのドキュメンタリーです。でその人はそういう麻薬に溺れていて、そして親のお金を盗んでその麻薬に溺れてました。でその人はそこから解放されるわけです。で面白かったのは、そのホストが、まあ、ホステスって言うんでしょうか、その人が、番組のホステスが質問するわけです。その本人に、あなたが麻薬に溺れていた時っていうのは自分のためだけに生きてたでしょって、自分中心だったでしょって、そういった時にその人は思わずもう間髪入れずに、そうでしたと、自分さえ良ければそれでよかったって、それによって家族はどんなに悲しもうと、家族のお金をどう盗もうと、そんなの知ったことじゃなかったって、自分さえ楽しければって。私たちクリスチャンもそういうところから解放されたもんです。しかし残念ながら気をつけないと、我々はすぐに自分が全てのことの中心になってしまう。そして自分が全ての中心になったときに、我々はいろんな問題を生み出すものになってしまうんです。その危険性をみんな私たちは持ってるんです。いいです、皆さん。私たちのこういう教会が本当に神様によって一つにされていくために必要なことは、誰かが変わればいいんじゃないんです。自分が変わらなきゃいけない。私が変わらなきゃいけない。あなたが変わっていかなきゃいけないんです。だってこの罪の要素を我々みんな持ってるからです。この問題というのはみんなの問題だからです。一人一人の問題だからです。ヤコブは私たちに教えてくれるんです。だから私たちは気をつけなきゃいけないって。罪というものには何のいいところもありません。人との関係を崩していくし、神様との関係にまで悪い影響を及ぼしていくわけです。最後、この4節から6節のところに彼はこう言います。貞操のない人たちという言葉でもってこの4節が始まるわけで、彼はいかに私たちが罪深い存在であるかということをこの4節から6節に教えるんです。同時に彼は、ヤコブは読者たちにどれほどその罪を神様が悲しんでいらっしゃるのかということを教えていこうとするわけです。今読みましたように 4節の1節のところに、貞操のない人たちとありました。6節のところに、高ぶる者、実はこの2つの言葉、これがヤコブが特に読者たちにしっかりと 教えておきたかったことであります。ヤコブが言わんとしていることは、この読者たちに、あなたたちは実は大きな罪を犯しているって、神様を悲しませているって、それはあなたたちが神様を裏切っているからだというんです。4節に、世を愛することは神に敵対することであることがわからないんですか。世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。こう続いていく4節、最初はこの貞操のない人たちっていうところからこの4節は始まりました。なんでこんな言葉をヤコブはここで使ったかです。これは神様と神を信じる者たちとは婚姻関係にあるということをヤコブは教えているからです。結婚してるって言うんです。ちょうど旧約の時代においては、神様はイスラエルの人々をそのように見てました。イスラエルの人々との結婚の契りを交わしたんだと、そのように旧約聖書の御言葉を私たちに繰り返し教えてくれます。イザヤ書の54章のところで、54章の5節のところに、あなたの夫はあなたを作ったもの、その名は万軍の主。またエレミア書の3章の20節のところ、エレミアの3の20では、ところがなんと妻が夫を裏切るように、あなた方は私を裏切ったって、イスラエルの家よって、こういうふうに続いてます。ですから神様はイスラエルの人々をそのような目で見ていらっしゃった。イスラエルの人々と自分とがその婚姻関係にある、そういった契約の関係の中にいるって。そしてあなたたちは浮気をするように、私から離れて他の神でないもののところに走ってしまったということを言うわけです。もちろんこの考えというのは新約聖書の中にも出てくるわけであって、特に今開けることはできませんけれども、エペソビトの手紙の5章の中で、教会とそしてキリストとか花婿と花嫁の関係であることを繰り返しています。エペソの5章の特に22節から32節まで、そのような関係にあったにもかかわらず、またあるにもかかわらず、クリスチャンたちが取った選択とは何であったかって、彼らは世と共になりたかった、世と友達になりたかったんです。そのような選択をしたというんです。もちろんこの世の中というのは、神様が創造されたこの美しい自然界のその創造の御業の話をしているわけではありません。神を信じないこの世の中の考えであったり思想であったり、神様に逆らっていく、そういった社会の話をしているわけです。そういった神様を否定する、神様に従おうとしない、そんな世の中の考えに従い、そんな世の中を愛して、そんな世の中と友達になっていくなんて、これは大きな姦淫の罪であるということを言うわけです。しかもね、この友っていう言葉が4節に出てきますけれども、愛することとか何かに対して愛情を持つっていう意味です。だからヤコブはこういうんです。世を愛することは神に敵対することであること、敵することであることがわからないのですかって、わからないのかって。だってこれまでにおそらくヤコブも、そしてユダヤ人たちはいろんな御言葉を学んできた。それは二人の主人に仕えることはできないって、神にもまた富にも仕えることはできないって、そういったイエス様のお言葉を聞いておられたろうし、またヨハネの第一の手紙の2章の15節にあるように、世も世にあるものも愛してはなりません、もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。そのように御言葉が教えるわけですけれども、この読者たちがしようとしてたことは何かっていうと、この世と共になりたかった、この世を愛していきたかった、この世に対しての愛情を持ち始めたんです。しかもね、4節のところに、神の敵としているのですって最後に出てくるじゃないですか。ここもその選択が自分自身の、あなた自身の選択であるということを言わんとしてるんです。しかも現在形で先ほどと同じように、 そのような選択をこの読者は継続してたんです。しかもこの4節の初めの貞操のない人と言わずに人たちと複数で言ってるというのは、そのような人たちが実際にいること、しかも複数にいることをヤコブは知ってたからです。だから彼は言うんです。5節のところに、神様は悲しんでいらっしゃるんだって。それとも神は私たちのうちに住まわせた御霊を妬むほどに慕っておられるという聖書の言葉が無意味だと思うのですかって。聖書の言葉が無意味だと思うのか。実際のところこういう聖書の箇所っていうのは聖書の中に出てきません。聖書の言葉がって単数で記されているんです。そうすると多くの人たちは、じゃあどこの何章の何節ですかと思うわけですけれども、単数で記されているからどっかの本のある本の何章の何節、そういうことを言いたいんじゃなくて、この聖書全体を指しているんです。聖書全体が実はこのことを私たちに教えているんだとヤコブは言うわけです。いいです。この5節のところで非常に難しい聖書の箇所ですけれども、ここでヤコブが言いたかったことは、聖書全体が教えることは何かって。神様はあなたを最高の愛でもって愛した、混ぜ物のない愛で愛した。神があなたに期待することは同じように混ぜ物のない愛で神を愛することなんです。この5節のところで非常にこの日本語の今の新改訳の訳見たら、神は私たちのうちに住まわせた御霊をって書いてあって、主語は神になってます。しかしギリシャ語にはそのように書かれてないんです。で、欄外を見ると面白い別訳がこのように出てます。神が私たちのうちに住まわせた御霊は妬むほどに私たちを慕い求めておられるって。実はこの訳の方が非常に忠実であると思います。この5節の御言葉の主語は聖霊なる神様です。聖霊なる神様がこのような思いを持ってるって言うんです。だからこの5節の御言葉見たら、神様が主語になったときに御霊を妬むほど慕ってる、御霊に対してこんな思いを持ってるというふうに取れるわけですし、もちろんこの御霊というのは新改訳聖書が訳してくれているわけで、ここには霊という言葉があるわけで、神が人に与えた霊を指すという人もいるし、いやいやこれは聖霊だという人もいます。非常にですから難解な箇所なんですけれども、しかし全体を見てきたときに我々がこの文脈から理解することができることっていうのは、神様はさっきお話したように我々イエス・キリストを信じる一人一人に神様だけを心から愛することを望んでおられるということです。ちょうど結婚関係において、伴侶に期待することは自分を愛することです。そのような思いを神様持ってらっしゃるんだということをヤコブは教えるんです。だって神様ってのは妬む神だって。なんとなくこう妬む神って我々聞いてしまうと、なんか悪い意味で理解してしまう。でもそういう意味でこの言葉は使ってないんです。この言葉はその中に熱く燃えている熱という、そういった概念を持った言葉なんです。これは神様が人間の心を熱く、他の愛が人の心に入り込むのには耐えられないほど熱くその人を愛してるって意味だ。わかりました今の。神様が人間の心を熱く愛してらっしゃる。あなたの心を熱く愛してらっしゃるんです。どんなふうにかっていうと、他の愛があなたの心に入り込むのを神様は耐えられないって言うんです。それほど熱く愛してるって言うんです。それがこの妬みという言葉なんです。だから神様は、イエス様を信じているあなたと婚姻関係にある。夫婦であるがゆえに。わかりやすく言えば。彼以外のものを愛することを認めることはできないんです。そのように神様は我々のことを愛してくださっているんです。神様はこの世と我々が愛することに対してそれを受け入れることはできない。それほど神様の愛は私たちに対して真剣なものであることをヤコブがこの5節で私たちに教えたわけです。だから我々の問題というのは何か、 私たちの問題というのは、その神様に対して、その抵抗のないと教えたように、会員の罪です。神以外のものを愛するということです。二つ目に我々がここで教えられていることというのは、6節に出てくるわけです。しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶるものを退け、へりくだるものに恵みをお授けになるからだって。神様に対して忠実であるべき私たちがその神様に対してのその愛に裏切ってしまっているって。それだけじゃないって。この改革の中に高ぶりを神様は憎んでらっしゃるんです。神様は私たちのその選択に対して罪だとおっしゃった。神様はそれを見て悲しんでらっしゃる。なぜか我々が神様の愛を裏切っただけじゃない。私たちは常に神に対して高ぶっているからだと言います。確かにここでは箴言の3章の34節の御言葉が引用されています。あざける者を主はあざけり、へりくだる者には恵みを授けるって。このような罪を犯してきた私たち、神様はその私たちに対してなおも豊かな恵みを与えてくださると、この6節は私たちに教えるわけですが、我々自身の問題、そういった神様に対して我々はなおも高まり続けているって。バークレーという神学者がこの高ぶりという言葉についてこんな解説をしています。非常に明確なので、それを皆さんに紹介します。この言葉は定義的には他の人々の上位に自分を置くものを意味する言葉だって。人よりも自分を高く置いてしまうんです。で、この傲慢は3つの理由からその人自身を神から締め出すんだって。1つ目、傲慢は自分の欠乏を悟らないって。傲慢は自らを非常に称揚するので、満たされなければならない欠乏に気づかないで誇り高い自己充足の内を歩むんだって。自分に欠けてるところがある、満たされなきゃならない存在だということに気づかないというんです。傲慢でありすぎるゆえに。二つ目、傲慢は自らの独立に固執するって。誰の恩も受けず、人間であれ神であれ何者にも頼ろうとはしないであろう。自分の力でやっていける傲慢なんです。そして三つ目に、傲慢は自分の罪を認めないんです。自分自身は正しいという考えで占領されているため、自分は罪の中にあり、そこから救われなければならないことを決して認めないんです。傲慢なんです、この罪は。自分の欠乏には気づかない、神様に頼ろうともしない、そして自分は救われる必要があるなんて思わない。この傲慢の罪です。いいです。ヤコブが言うことは、そのような傲慢の態度をしているならば、あなたは神様からの助けをいただくことができないというんです。だって神はさらに豊かな恵みを与えてくれるというんです。何の恵みでしょう。神様が望んでおられるような存在として生きていくための力です。助けです。神様はそのようなものを私たちに与えてくださるのに、それを邪魔するのは何かというと、自分の傲慢さなんです。神の助けなんか必要ない。私は自分の力で生きていく。その傲慢さが神様の助けを、神の祝福を拒んでしまっているんです。そのような罪をあなたは犯しているんだということを、ヤコブはここで指摘したんです。神様の心は悲しんでいる。神以外のものを愛しているから。また同時に自分でできると言って神様を必要としないからだって。私たちの問題というものについてヤコブは今日教えてくれたんです。私たちは欲望というものがあります。神様の御心に従っていこうと歩んでいるときはいいんですけれども、自分の思い通りに生きていきたいとするときに問題が出てきます、ね、そして私たちはそれがいろんな間違った影響を与えてきます。人間関係にも問題を及ぼすし、神様との関係にも及ぼします。そして その罪というのはどれほど神様を悲しませているものなのか、そのような歩みをしているならば、平和をもたらすべきあなたが平和をもたらすことなく、人々に対して厳しい批判をしたり、愛のない言葉を語ったり、人を中傷したり、神様はそういったことを喜ばれないんです。あなたの責任はあなたが神様の前に正しく歩み続けていくことです。その責任を果たしていくことです。そうすればあなたが変わっていくし、そしてあなたが変わることによって神様はこの群れ全体を変えていってくれるんです。主よ、どうぞ私を変えてくださいって、その祈りを持ってこの1週間歩んでいきましょう。父なる神様、この時間を感謝します。どうぞ神様、一人一人、私たちはあなたの助けを必要とするものですから、私たちを助けてくださるように、またその助けが与えられることを本当に覚えて感謝をします。我々は本当に罪深いものであり、救われる資格のないものです。あなたがそのことをまた再び私たちに今日教えてくださいました。それだけに神様、こんな私たちを救ってくださったあなたを私たちは褒めたたえます。あなたの素晴らしさを明かしながら、この一週間一人一人が御心に従い、あなたによって生かされているその人生をあなたに喜んでいただく歩みを持って歩んでいくことができるように、どうぞこの一週間も助けてください。お一人お一人を神様の御手に委ねて、この時間を感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。